西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパン代表のアンディさんです。アンディさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は京都府にございます跡地教員の肺培養士長の小浜奈美さんからお話を伺います。今日のテーマはエンドメトリオ検査の活用についてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週も FM 西東京のスタジオからお届けしてまいります。アイジェノミクスジャパン代表のアンディさん、それから営業スペシャリストの渡辺さんとご一緒にお届けします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
そして、ゲストの方はこの方です。京都府にございます足立病院の肺培養士長小浜奈美さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週に引き続いてなんですが、改めて足立病院クリニックのご紹介、それからご自身のご紹介をですね、リスナーの皆様にお願いいたします。
はい、京都の京都市の本当のね、もう地図で言ったらど真ん中ですね、烏丸池っていうところにあるんですけど、御所のちょっと南です。で、京都ではもう一番お産が多い病院で有名なんですけれども、生殖医療センターも頑張ってまして、たくさん の妊活の方に来ていただいてます。私自身はもうこの肺培養っていう仕事をしてもう30年以上になって、もうすごい古いんですけれどもで、たまたま今日呼んでいただいたんですけれど、もともと肺培養って肺の、はい、やっぱりこう培養をすごく頑張ってくる仕事なんですけど、で、すごく元気のいい肺をうまく育ったにもかかわらず、やっぱり着床しないっていう方が結構いらっしゃって、で、本当に困ってたところにこの検査がっていう感じはあります。はい。
そしてクリニック、先週お伺いしましたが、100年以上続くクリニックでいらっしゃるんですよね。
そうなんです。本当に112年って書いてました、うちのホームページ。
じゃあもう京都の町とともに、
そうですね、
はい、ずっと地域の皆様とともにある、
はい、 そうですね、
そんな、はい、クリニックでいらっしゃるということですね。
京都の赤ちゃんがですね、うん、5人に1人は足立病院で生まれる、
京都市内の、そうですね、
はい、京都市内のですね、
足立っ
子、5人に1人が足立っ子っていう、
5人に1人ですからね、お嬢さんがとかお孫さんがとかね、もう代々ずっとっていうご家族の皆様も多いんじゃないでしょうかね。
そうですね。
さて、今日は肺培養士長の小浜奈美さんとご一緒にエンドメトリオ検査の活用についてと題してお届けしてまいります。まず渡辺さん、
はい、
はい、小浜さんにぜひご質問をお願いいたします。
はい、エンドメトリオ検査について、まず最初にちょっと簡単に説明させていただきますと、はい、エンドメトリオ検査というのはエラ検査、エマ検査、アリス検査、3つの検査の、名称になります。エラ検査は着床の窓を調べる検査で、エマ、アリス検査は、子宮内の細菌層を調べる検査となっております。で、ここでちょっとご質問させていただきたいのが、このエンドメトリオ検査で、使っていて何かいいところはございますでしょうか。
一応やっぱり1回の、まあ採取で子宮内膜を取ることで3つの検査が一気に出せるっていうのはすごく患者さんにとっても私たちにとっても勘弁ですね。あと、まあ、検体の取り扱いもそんなに高温にならなければいいっていう、まあ、うちは冷蔵保存してますけれども、そういう冷凍しないとダメとか、そういうのもなく、 あのすごく検体も出しやすいですし、うんうん、であと申し込み書もすごい簡単に書けるようにしてくださってるので、うんうん、私たちスタッフにしても楽ですね、
うんうん、ありがとうございます。
そうですね、こういったあの行為は非常に大事ですね。やっぱりこうお客様はどういうふうにどのようなところを重視してるかを声を聞けるところは非常にあの嬉しいと思います。川間さんにも私からあのお伺いしたいんですけれども、まあ、先週の話もあったようにですね、そのプロゲステロンエラ検査のプロゲステロンのスケジューリングの管理もされているということで、やはりですねこう患者さんに例えばプロゲステロンを投与してですね、しっかりこう時間守って飲んでもらうとかは非常に大事なところですけれども、 そこはどういうふうに工夫してですね患者さんに守ってもらうかというのを聞きたいですが、
はい、うちの場合は本当にあの培養士がすごいいろいろ工夫してまして、ドクターはこの日エンドメトリオって決めるだけなんですね、うん、でこの日からプロゲステロンを入れるっていう、うん、でそれを私たちがあのちゃんとカレンダーというかスケジュールも日付を入れて、で患者さんにこの薬はこの時間に2錠ずつとか、うん、はい、で今までの薬はこれずっと続けてくださいね、でこの日のこの夜の8時からこれを飲んでくれと、でそれを全部表にして、でも赤丸して、これ間違ったら絶対この検査うまくいきませんよっていうのを言って、で患者様にもう本当に口を酸っぱくして言って、なのでたまにやっぱり忘れる患者さんとかもいらっしゃって、その場合はあの連絡してこられます、あの20時って言われたのにあの19時半になりましたとか、でそういう場合あの多少の誤差だったらまあそのまま検査するんですけど、本当に大事な日、あの入れ始める日に間違った人に関してはもう一回仕切り直して、また来月もう一回やりましょうってことで、ちょっとあのそんな簡単にはあのしないっていうか、あのちょっとぐらい間違ってもいいよっていうことは言いません。
なるほどなるほど。あ、やっぱりこのエンドメトリオ検査の効果を最大限利用していただいてますね。それを話を聞くと非常にこうしっかり守っていただいて、まあ、あのもちろんその結果も出てるんで、まあ、非常にいい情報を聞きました、
うん、さあ後半も京都府にございます足立病院より肺培養士長の小浜奈美さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今日はですねエンドメトリオ検査の活用についてと題してお届けしているんですが、ここで実際にこうねあのどのぐらい成功されたお話があるか、ぜひ渡辺さんご一緒に。
そうですね、
はい、お伺いしていきましょう。
足立病院さんでの、エンドメトリオ検査での成功例をまずあのエラー検査に絞って、ね、お聞かせいただければと思います。
一番衝撃やったのが本当に何回も肺板胞の良好な肺板胞を移植してるのにくっつかない人がいらっしゃって、で9回してもダメだった人に、まあ、この検査を取り入れたことで、その方は半日ずれてたんですね、でそのずらして移植したらもう1回目で妊娠されて、でもう出産されまして、はい、もうあのドクターと培養士も本当にびっくりしました。もうこんなになんていうんですか、着床の窓って狭いし、でそこがずれてただけでこんなに違うのかっていう形で、そうですね、びっくりしましたね。それが衝撃すぎて、でまあ何度かダメな人にちょっと勧めていって、でやっぱりずれてる方はずれを直してあげることでうまくいく人も結構、ただ全員が全員っていうわけじゃないんですけれど、あのこの検査のおかげでその救えるっていうか、そのずれてたところを正せてうまくいく人っていうのが何人も出てきましたね、
やっぱりあの着床の窓のその長さですね、それは、結構個人で結構違うっていうので、短い人でしたら12時間とか、長い人は、48時間以上だとか言われてるんですけれども、それは本当個人差がありますので、今回はその衝撃だった例っていうのが、その多分おそらく、着床の窓の期間が短い方だったのではないかなと思います。あのエラーについてのどのぐらいの方がずれてるかとか割合とかが分かりました。
そうですね、一応うちの病院で今まで467名の分ちょっとだけあの分析してきたんですけれども、ずれてない人が 59% で、でそれ以外の方ですね 40% ぐらいの方がずれてらっしゃったんですね、でずれていたことを正しして、で移植したら 55% の方が妊娠されたので、
そのずれを、
そうですね、直したことで、半分以上の方が救われたところはありますね。で、また面白いことに、ずれてない人も、57% の人が妊娠されてて、で、それに関しては、まあ、薬をきっちりと守って時間通りにやってるっていうので、その検査結果はずれてないっていうのと、その薬の使い始めからの時間がぴったり合ってるっていうのもあるでしょうし、あと組織を取るっていうことでちょっと子宮内膜の刺激になったのかもしれないんですけれども、はい、ずれてない人にもなんか効果があったりしてます。はい。
すごい高い成績で、患者さんもすごい助かってるのかなと思っております。で、続きまして、MRI検査での何か成功例などをお聞きできればと思います。
そうですね。まず、アリスっていうのが、その、内膜炎の原因菌っていうのが分かる検査なんですけど、それがあるって分かった人は、ちゃんとまあ、それに対するお薬で、まあ、抗生剤で、その悪い菌をやっつけてしまって、はい、その後移植するんですけれども、まあ、それでうまく妊娠された方っていうのが結構いらっしゃって 56% ぐらいいらっしゃいますね。で、あと衝撃というか私の同じ同僚の友達でアリス検査ですごい病原菌が分かった人がいてまして、で、その人が本当に本来いてほしいラクトバチルスが全然いない人だったんですね。で、その人は、まあ、まず抗生剤で悪い菌をやっつけて、で、その後、まあ、膣の中に入れる、乳酸菌のサプリがあるんですけど、まあ、それを入れて、はい、で、ラクトフェリンっていうサプリ飲んで、で、頑張らはったんです。そしたら、自然妊娠されました。その人はもう何回肺移植してもうまくいかない人で、ちょっと休憩っていうので、ちょっと体質改善じゃないんですけれど、ヨーグルト食べて、膣剤入れてっていうのをされて、妊娠された方がいらっしゃったので、やっぱりその、筋層も大事だなっていうのはすごく思いました。
子宮内環境を整えるっていうのが大事な。はい。
そうですね。まあ、子宮の環境を整えると、本来、体外まで行かなくても済むようなケースも分かってくるものですよね。
そうですね。
そうですね。アリスは、やっぱりこう、その、原因菌が分かるのは大事だと思うんですね。炎症が起きて、汎用性の抗生剤使ったりはするんですけど、まあ、その場合によって、こう、効かない場合もあったりして、菌に対して、こういう抗生剤が効くっていうのを、まあ、一番大事だと思うんですよね。あと、まあ、汎用性の抗生剤を使うと、はい、まあ、例えば、お腹が壊れたりすることもあるので。
そうですね。まあ、すごい割合が多いわけではないんですけれど、そういうのが見つかったおかげで、救えた場合もありますし、はい、だから、まあ、このエノメトリオ検査に関しては、もう、どっちも見れるので、すごくいいなと思います。
ありがとうございます。アリス検査の結果によって抗生剤だとかそういった結果が出た時も、やっぱ患者さんに説明するのはお医者さんからっていう感じなんですか？
その時はドクターが、ま、結果のところに答えが書いてあるじゃないですか。この抗生剤が推奨されますみたいな。一応先生はもうそれをそのままその患者さんに処方して、でその後、培養士が今度その患者さんに会うのは移植の時なんですけど、まあそれを飲まれて、で、その後の次の周期とかに、まあ移植の準備が始まるんですけど、その時に培養士が、まあお話しするので、まあこんな悪い菌がいたんですね、みたいな話をしまして、これまあお薬でね、やっつけて、まあ今回うまくいったらいいですね、みたいな話をして移植に持っていってますね。
こうやってですね、何回も失敗して検査を使ってこううまく妊娠した患者さんも当然喜ばれると思うんですけど、病院から見るとですね、まあ、こういったその喜んでくれてる患者さんを見て、まあ、どんな心境ですか？
それはね、うちのセンター長の中山先生がまあよく言ってるんですけど、このエンドメトリオ検査によって今までその見えなかった部分ですね、ブラックボックスであった、もう肺の育ちまでは見えてます、で移植に子宮まで入れたとこまでは見えてるんですけど、そこがどうだったかっていう見えなかった部分が少し見えてくれたことで、やっぱりね、うまくいってくれた人っていうのを、まあ、実感してるので、やっぱり私たちも嬉しいですね。
はい、
さあ、2週にわたってご出演いただきました足立病院肺培養室長の小浜奈美さんでいらっしゃいますが、ぜひリスナーの皆様にですねメッセージを頂戴できますか。
そうですね、まあ、妊活っていうの結構ね、ストレスのかかることとか多いと思うんです。で、実際患者様とお話ししててもやっぱりしんどそうな方とかもいらっしゃるんで、まあ、ちょっとあまり力を入れずでもちょっと頑張ってほしいなっていうのもありますし、まあ、あまり悩みすぎずで、でも信頼のできるところで治療されたらなと思いますね。
はい。でさらにですね、情報としてこういろんな、まあ、もちろんホームページもですけれども、インスタもやられてらっしゃるんですね。インスタグラム。
そうですね、うちの病院で、生殖医療センター専用でインスタグラムもやってますし、はい、そこで私自身は肺培養士のブログっていうのも書いてまして、これホームページから見れますので、はい、ぜひ読んでみてほしいです、はい、結構ためになることも書いてます
そしてインスタグラム私も今拝見させていただいたんですが、情報盛りだくさんですね。
なんかね、写真に表すの難しいんですけど、まあ、先生の紹介であったりとか治療の質問の答えであったりとか、まあ、心理師さん その精神的なこととか、そういうのも書いてますね、
はい、すごくこう読みやすい、はい、綺麗なお写真が並んでて癒しもここからも感じ取れるようなインスタグラムでございます、はい、ブログは、アメブロですよね。
そうです、はい、
ブログは何と検索したらよろしいでしょうか。
もう足立病院のホームページに、飛ぶところがありますので、はい、ぜひ読んでみてください。
ちなみに最近ブログで書かれたのはどんなタイトルで。
最近何書いたかな。結構ね、いろいろ書いてまして、で去年一昨年からそのコロナでちょっといろいろ病院も大変やったので、でちょっと落ち着いた頃からまた、はい、変わった培養の変わったこととか、そのエンドメトリオ検査のことも書いてますし、はい、受精のこととか、はい、肺盤法のグレードのこととか、いろいろ書いてますので、はい、ぜひご覧ください、
はい、2週にわたってご出演いただきました足立病院肺培養室長の小浜奈美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。お時間となりました。今日は京都府にございます足立病院肺培養室長の小浜奈美さんにお話を伺いました。またアイジェノミクスジャパン代表のアンディさん、営業の渡辺さんと一緒にお届けしてまいりました。この番組は毎週月曜日夜9時から再放送をお届けしています。またラジオライブラリーによる配信も行っています。FM 西東京のラジオライブラリーからお聞きください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。